不動時間に放送するラジオ第2回スタート。始まりました不動時間に放送するラジオ第2回放送です。本日はですね、主なコーナーといたしましては、岩手大好き、こちらはですね、ひな祭りの模様をですね、簡単にお伝えできたらなぁと思っております。そしてあとは昔のお話、こちらもまた前回同様、月刊コンプティークさんから記事を抜粋してご紹介する中身としてしようと思っております。まあ、今回は特に何にも考えずに録音を始めてるんですけれども、なんて言うんですかね、ネタは用意してませんということで、もう早速コーナーに行きたいと思います。ではまずは昔のお話からいきます。では昔のお話、こちらはですね、月刊コンプティークさんの、1996年8月号より、記事を抜粋して紹介していこうかと思っております。まずは、こちらの記事からですね、当時のパソコン購入ガイド96年夏という記事から紹介していきたいと思います。まあ、当時のパソコンはですね、まあ、今と比べたらば、まあ、全然、性能は低いんですけれども、まあ、当時はですね、一番その時にトップなスペックといたしましては、Pentium 166MHz。このあたりがトップになります。そこから下は徐々に下がって、まあ、Pentium 150、133、120、175と、だいたいそのあたりになってますね。Pentium 166といったら、もうかなりハイスペックなマシンでした。ただし、あくまで 166MHz なので、ギガじゃないですね。このあたりが、時代を感じさせます。それではですね、実際の機種を見ていきましょう。NEC さんから、まあ、こちら PC9821 シリーズですね。まず紹介したいのはこちら、キャンビー。PC9821CU10 と読むんでしょうかね。こちら実売価格約25万7千円と標準価格33万8千円となっております。こちらのスペックはですね、実はしますと、Pentium 100MHz、メモリ 16MB、ハードディスク 1.2GB、CD-ROM 4倍速、モニター 15 インチ、ちなみにこちらは一体型の内蔵ディスプレイとなっております。そして、モデムは 28800BPS。いわゆる、ファックスモデムです。そして、次、同じキャンビーシリーズ、PC9821CT16。こちら、実売価格36万8千円、標準価格、49万8千円となっております。スペックはですね、Pentium 166MHz、メモリが 16MB、ハードディスク 1.6GB、CD-ROM は、こちらは4連装ドライブの4倍速です。4連装ドライブ、今わかる人いますかね？徐々に、なんて言うんですかね。パソコンの中に CD を4枚、収納して、それぞれ選んで使うことができるという、ドライブになっております。今全く流行ってないですし、当時もあんま流行ってませんでした。まあ、新しい試みだったとは思います。そして、モデムは 28800BPS。こちらも先ほどと同様、ファックスモデムです。キャンビーが、大体このあたり、この時期では、一般的に家族ユースといたしましては、メジャーな、ものでした。そして、あとは、バリュースター。こちらも、NEC といえばバリュースターっていうのがありましたね。まずはご紹介いたしたいのは、PC9821V13。こちらはですね、スペックといたしましては、CPU Pentium 133MHz、メモリ 16MB、ハードディスク 850MB、CD-ROM 4倍速ドライブ、モニターは15インチ、モデムはオプションとなっております。つまり、こちらはインターネットはできません。まあ、でもこれがですね、まあ、一般的に、買われていたパソコンではないかなと思います。当時インターネットは特にまだ普及してないというのもありますし、まあ、そういうのもありまして、まあ、この程度あれば、まあ、大抵のことはできました。しかもこちらは音源ボードを増設しないと、ちょっと、ゲームをするにもちょっと音が鳴らないかなっていうようなパソコンですね。 当時といたしましては、まあ大体この辺が、一番メジャーな機種と紹介されております。そして、NEC 以外はですね、AT 互換機といたしまして、紹介されていますのは、いくつかあるんですけど、まあ、一番なのは、こちらですね、IBM のアプティバ770。こちら実売価格248,000円。標準価格はオープンプライスとなっております。スペックといたしましては、スペックが載ってない。でないけども、アプティバといえばわかるでしょう。そして、今は特にお知らせしたいのが、あれ見失ってしまったな。どこだどこだ。あ、これかな。あれさっきまであったんですけどね。まあ見落としちゃったんで、まあ省いちゃいましょう。お次といたしましては、まあ、ニュースですね。当時の記事、ハードラインニュース、ですね、特にご紹介いたしたいのは、これかな？すいません、今ちょっと音が鳴っちゃいましたね。もう普通のモニターはいらない、バーチャルリアリティディスプレイ登場。まあ、いわゆる、まあ、今でもね、あんま普及はしてないんですけど、当時からヘッドマウントディスプレイというやつですね。こちらが、まあ、ぼつぼつ実験的に出てきたという記事が紹介されておりますね。まあ、こちらはですね、まあ、正直、でかいですね。もう、帽子みたいなもので被って、使う感じですね。まあ、でも重さは 600g ぐらいなのかな。スピーカー内蔵で価格が 38,800円。あ、こちらは、メーカーは、タカラさんですね。で、あとは、ちなみに、ダイノバイザーという商品です。タカラさんですね。で、あと、ソニーさんからも、グラストロン。あ、この名前は覚えてる人いるんじゃないでしょうかね。こちらは88,000円。高い。ここまでして、重いものをですね、頭に被ってやる意味があったのかどうかっていうのはちょっと甚だ疑問ですけども、まあ、新しい技術としてはかなり興味は当時ありました。もうかなり未来を感じていましたね。まあ実際は今でも、ヘッドマウントディスプレイは流行ってないのが現状ですかね。この辺が記事かな。あとはハードウェアニュース。あ、これださっき紹介しようとしたのは。これも知ってる人は知っている。パナソニックさんだよな、メーカーは。ん？違うかな？確かパナソニックだと思ったんだけども、機種としては、ウッディ。ウッディ知ってるんじゃないですかね。PD ドライブを標準搭載するのが特徴のウッディなんですけども、こちら PD と5連装の CD-ROM ドライブを搭載したウッディが登場したということで、先ほどのキャンビー4連装とありましたけれども、こちら5連装ということで、CD を5枚内蔵できるんですね。まあでも切り替えが多分面倒だと思うので、実際実用的じゃないとは思うんですけれどもね。まあでもこちらマルチメディアパソコンですので、テレビや CD、インターネット、これ前面のボタンを押すだけで簡単に切り替えして使えるようになってるそうなんですよね。で、テレビチューナー内蔵してますので、ビデオの画像取り込みもできると。で、もちろんワープロ表計算、ゲームソフトなど26種類も貼っていて、まあかなりお得なのじゃないかという方で紹介されていますけれども、まあ昔も今も標準搭載されているパソコンソフトというのはまああんまり使われることはないですよね。まあ使ってる人いる方にはちょっと失礼な話かもしれないですけれども、まあ、私は既製品を買った場合は、まずは、まあ、入ってるパソコンを削除する作業から始めます。なので、まあ、最近私が買うようなパソコンは基本的には、自作だったりとか、まあ、買うとしても、余計なものが一切入ってないパソコンを多分選ぶと思いますね。まあ、でも、まあ、当時はね、まあ、結構販売してるパソコンソフトもあんま高いのが多かった。私、まあ、買ってまでっていうのもないから、結局内蔵されているソフトで、まあ、使うのが多かったから、まあ、それが、まあ、当時じゃ普通だったんですよね。まあ、実際邪魔なんですけどね、たくさん入ってるソフトっていうのは。あと紹介されているのはですね、ついに PC9821 対応 EDGE3D が発売。 いわゆるパソコン上で 3D ゲームをやるためのグラフィックボードなんですけれども、まあ当時、まああんまりパソコンで 3D ゲームっていうのはまあそんなにまあ出てなくてですね、まあバーチャファイターとか当時出てたとは思うんですけれども、それがこちらを入れ、搭載することで遊べるようになりますというグラフィックボードが、やっと出たというところですね。価格は 44,800 円から 79,800 円と少々高めだか、高めってレベルじゃないですね、これだと。いくら4本のゲームソフトとコントロールパッドが付属しているということなんですけれども、まあ、これでもちょっと高いかなって感じがします。あとは、メルコから、今はもうバッファローという名前が変わりましたけれども、メルコの DSC シリーズ、いわゆるこれは、なんて言ったらいいのかな。使いやすいユーティリティ付属のハードディスク。ということですね。まあ、当時、いわゆるこれ、接続方式がですね、スカジーなんですよね。スカジー、今はあんまり使ってるところないかな。まだ死んでる企画ではないんですけれども、いずれそういうのが出てますというニュースです。そして、あとは、緑電子というメーカーさんから、高速低価格の ME ドライブが発売ということで、こちらもスカジー対応で、低価格な 230MB もしくは 128MB の 3.5 インチの MO ドライブを扱えますよというやつで、こちら価格 75,800 円からとなっております。高い。まあ、でも当時はね、大容量の外付けの書き込み保存できるものっていうのはなかったのでね。まあ、結構ま、MO ドライブはま、当時としてはこれはま、かなり重宝したと思いますよ。で、あとはま、誰もが知ってる IBM から、今 IBM ってあれなんですよね。ちょっと残念なことになってるんですけれども、ThinkPad560 シリーズ。従来シリーズに比べて3分の2以下の厚さを実現した超薄型ノート PC。当時の超薄型です。厚さわずか31ミリのスーパースリムノート。3.1 センチですね。これでスーパースリムと名乗っているわけですから、まあ当時といたしましては、まあこれが限界の薄さだったんでしょう。今はもう、それじゃあちょっとでかくて持ち運べないよっていうサイズなんですけどね。で、A4 サイズで、最大の、液晶が、12.1 インチの TFT 大型カラー液晶。で、フルサイズキーボードを備えていると。で、重量が 1.9 キログラム、約2キロ。ちょっと重いですね。でもこれでは、携帯性に優れていると紹介されております。まあ、でもね、ちょっと当時は、まあ、当時は良かったんでしょうね。今じゃちょっと重すぎるよっていう性能だと思います。まあ、こんなとこですかね。紹介すべきニュースというのは。まあ、他にもですね、まあ、もちろんこれゲーム雑誌なんで、ゲームの紹介をしてもいいんですけれども、まあ、前回ね、ちょっといろいろやってて、だらだらね、ちょっと話してて、あっという間に時間なくなっちゃったんで、何か、ちょっと、まあ、まあ、今回はオープニングトーク省いたので、その分なんか紹介した方がいいかなと、まあ、今ちょっとダラダラ、やっぱり紹介しようかと思って探し始めたところです。やっぱりこの当時の売れてるソフトの紹介っていうのはまあ面白いかもしれないので、ちょっと見ていこうと思います。ソフトトップ20、トップセール20位ですね。まあ、といっても20位全部はちょっと多いかと思うので、やっぱり10位まで発表したいと思います。これは、当時ですよ。1996年の8月号ですから、その当時のトップセール20です。第1位、英雄伝説4、紅しずくっていうものかな、ファルコンさんから出てるやつですね。対応機種としましては、PC9801VX に対応してる機種で、まあ、もちろん、それ以降の、PC98 シリーズでも動くと思うんですけれども、価格といたしましては、12,800 円。まあ、パソコンソフトは総じて高いですからね。 で、第2位、新世紀エヴァンゲリオンコレクターズディスクボリューム3。こちらガイナックスさんから出てる、6800円のものですね。いわゆるコレクターディスクなんで、スクリーンセーバーとか壁紙とか音声データとかが収録されているものです。第3位、スタジオメビウスさんから出ている、悪夢、青い果実の参加。こちらはエロゲーですね、いわゆる。8800円。まあ、基本、エロゲーの値段は大抵8800円でした。まあ、こちらももちろん PC98 シリーズに対応しているものです。第4位、ルナティックドーン開かれた前途、アートリンクさんから発売されているものです。第5位、脅迫、ライルさんから発売されているエロゲーです。第6位、ザ・コンビニ、あの街を占拠せよ、マスターピースさんから発売されているものです。あ、ちなみにこのザ・コンビニ、私、体験版で遊んだことあるんですけれども、かなりひどい設定にしてもですね、無駄に新聞とか、テレビ CM とかの CM だけにお金をかけるだけでお客さんが集まってくるという、なかなか面白かったような記憶があります。第7位、ワルキューレの伝説ガイデン、ローザの冒険、ナムコさんですね。第8位、ハーレムブレイド、ギガさんからのやつですね。こちらも、エロゲです。第9位、新世紀エヴァンゲリオンコレクターズディスクボリューム2。ボリューム2と3、どっちも10位以内に入っているという、さすがですね、ガイナックスさん。で、第10位、女の子の仕組み、リビドーさんからですね。これもエロゲーです。リビドーといえば、かなりコアなエロゲーというメーカーさんです。今はあるのかわかりません。そして次、解体ソフトトップ20。こちらも20位までは書いているんですけれども、10位までの紹介としたいと思います。第1位、下級生。エルフさんから出ているエロゲです。まあ、これもタイトルは知ってる方は多いと思うんですけれども、泣く子も黙る下級生です。第2位、英雄伝説4、紅しずく。こちら先ほど第1位だったものですね。まあ、当然、まあ、よく売れてるものは解体ソフトでもあるということですね。で、第3位、新世紀エヴァンゲリオンコレクターディスクボリューム3。こちらも先ほどトップセールスの第2位でした。まあ、やっぱりね、そういうことです。で、第4位、無人島物語3。こちら KSS さんから出ているものです。第5位、三国志5。こちら光栄さんから出ているものです。で、第6位、アドバンスドパワードドール。高稼働スタジオさんからです。そして、第7位、ルナティックドーン開かれた前途、アートリンクさんからですね。こちらもさっき、トップセールスの第4位でした。そして次、大戦略5、システムソフトさんです。こちらもさっきなかったかな？あ、さっき実は11位でした。第9位、義天メガネ転生、東京目視録、アスキーさんからですね。第10位、レッスンエンジェルス、V3、KSS さんですね。正直わかんないタイトルが多いです。そして面白かったソフトトップ20。こちらも20位まであるんですけれども、10位までの発表としたいと思います。第1位、同級生2。で、こちらはエルフさんから出ている代表的なエロゲです。誰もが知ってるタイトル。しかし私はやったことはありませんけれども、だいぶ長い間本当に大人気だったっていうのはよく覚えております。まあ、当時エロゲーというね、まあ、それを大々的にね、誰もが知ってるタイトル、誰もがやったことがあるタイトルとして、まあ、超有名なタイトルでした。でも私はやったことはなかったです。そして第2位、英雄伝説3、白き魔女。こちら日本ファルコムさんから出ていたものですね。さっき4ってあったので、多分こちらの3が面白かったから、4を買いたいっていうことなんでしょうね。で、第3、三国志5。おやおや、さっきも出ていたと思ったんですけれども、まあ、面白かったソフトにも入っていて、まあ、買いたいソフトにも第5位で入っている。そしてトップセールスにも第11位で入っている。ということは、こちらの大戦略5はかなり面白かったということなんでしょうね。そして第4位、ルナティックドーン開かれた前途。あ、なんかこれもさっき見ましたね。でもちょっと記憶が曖昧なので、省きます。あ、メーカーはアウトディンクさんです。で、第5位、パワードール2ダッシュ、高稼働スタジオさん。第6位、東進都市2、そしてそれからアリスソフトさんです。で、第7位、遺作。こちらもエルフさんから出ている18禁ソフト。こちらもかなり、代表的な、超有名なエロゲです。遺作。で、第8位、信長の野望、天正記。こちら、光栄さんですね。で、第9位、プリンセスメーカー2、ガイナックスさん。第10位、アドバンスドパワードール2、高稼働スタジオさん。という感じの、ランキングになっておりました。 うん。いや、なんだかんだで、うん。あ、もう一個やっときたいかな。で、ゲームとはまた別に今週のトップ10スペシャルとして、パソコン関連で今一番知りたいことは何というランキングが載っております。こちらは、まあ、今一番って言ったって、当時ですからね、1996年の8月号に載っているものです。で、第1位、これは通信関係の機械ですね。要は、インターネットっていうのが、徐々に徐々に出てきて、なんぞやなんぞや、やってみたいな、でもよくわかんないぞ、何が必要なんだっていうので、通信関係の機器が、かなり注目を浴びていました。まあ、でもね、とは言っても当時のインターネットというのは、テキストメインですから。画像なんて読み込もうもんならね、もう重くて重くて、重いというか画像1枚表示されるのに何分もかかるような状態ですからね。まあ、今じゃ考えられないし、まあ、っていうか今がちょっとある意味異常な環境なんですけどね。で、第2位は周辺機器、まあ、ハードディスクとかモデムとか MO ですね。まあでも当時の外付けの機械っていうのは、いわゆる今でいう USB という、お手軽につなげれる、ケーブルが存在しませんので、まあ大抵はスカジーで、接続したりするやつだったんですけれども、まあでもね、外付けの周辺機器がないと何もできなかったですからね。まあプリンターは、まあ平べったいプリンターケーブルでつなげるんですけれども、まあそれすらもね、今 USB に置き換わっちゃいましたからね。まあ懐かしい話です。で、第3位がパソコン本体。まあもちろんパソコン関連で一番知りたいのはパソコンそのものですよね。新機種とか価格とか今後の動向とか。まあパソコンはね、動向なんて知ってもあんま意味ないんですよね。欲しい時が買い時なんです。長く使えるパソコンはなんかいいのないかなと思ってこう、ね、例えば次出たら買おうとか、新しいのが出たら買おうとか思って、まあ出てすぐ買っちゃうわけですよ。でも半年もするとね、もう古いんですよ。もうそれっていうのは。ね、値段も半額以下とかになっちゃってもう目も当てらんない。だからもう買ったら後は振り返らない。つまり転んでも泣かない。欲しい時が買い時、転んでも泣かない。うん、この二つさえね、覚えてパソコンを選んでいただければ、まあ、納得していただけるかなと思います。そして第4位が OS。で、Windows 95 MS-DOS とかあるんですけれども、まあ、Windows 95もね、まだ出て1年ぐらいしか経ってない時期ですので、まあ、まだまだ MS-DOS とかね、そういうのもまだ現役だったのでね、まあ、将来これからどんな風になっていくのかなって。で、まさかね、Windows 98 とかね、ME はね、なんかマイクロソフトとしてもなかったことにしたい OS みたいですけれども、まあ、そっからね、XP だとか Windows 2000だとかね、まあ、まあ、私今使ってる OS は Vista ですけれども、マシンスペックがね、十分あればね、Vista なんてものすごい快適なんですよ。まあ、それは置いといて、第5位、ゲーム。まあ、新作情報発売日、移植されるのかなとか、そういったのが知りたいということですね。まあね、パソコンでね、ゲームっていうのはまだまだ当時は、基本パソコンのゲームイコールエロゲっていう世界ですから、まあ、基本多分これらはエロゲのことを知りたいっていう意味なんでしょう。第6位、CPU。まあ、当時はまあ、インテルのペンティアム系がまあトップクラス。そして AMD は、K6 とかあったのかな。ただですね、当時は、パソコンの CPU をですね、下駄っていうのを履かせて、いわゆるパソコンの CPU っていうのはピンがたくさん入ってるんですけれども、それを一旦別なものに挿して、で、そして、うまく表現できないな。剣山みたいなのなんですよ。CPU は言ってしまえば。で、それがまた、さらにそれよりでっかい剣山に刺して、それからまた本体に刺すと。あ、ちょっと伝わらないかな。いずれ、ちょっと、早いのを、パソコン本体を買い替えずに別な CPU に乗せ替えるっていう、まあ、そういう風にして、パソコンの寿命を伸ばして、最新を追いかけようっていう、そういう方法も当時ありました。うん、今知ってる人はいないと思います。まあ、昔を知ってる人だけですね。第7位、メモリ。増設方法とか値段とかですね。そういうのが知りたいということですね。先ほどパソコン紹介いたしましたけれども、ほとんどが 16MB です。16メガですよ。今、ね、ギガっていうレベルですけども、1ギガでも足んないよっていう、ね、そんな時代が今ですけれども、当時16メガ。 ねえ、こんなんで動いてたんですね。まあでも16メガでもね、結構ギリギリだったんでね、倍にして32メガとかね、まあこんだけ積んじゃえばもう文句ないっていうね、そういう時代でした。そして第8位、コンピューターサウンド。え、なんでって感じもするんですけれども、当時そもそも音が鳴らないパソコンもまあ結構出回ってました。それで音源もですね、PCM 音源、FM 音源、MIDI 音源、3種類あるんですけれども、これもPCM 音源しか鳴らないよとかっていうのがありまして、FM 音源とか、MIDI 音源とか、鳴らないよ。ね、PCM しかできないよっていう、そういうのもあって、今はね、全部何でもかんでもできるのが当たり前なんですけれども、まあ、当時は音を鳴らすのにも、ちょっと選ばなきゃいけないという時代でした。で、第9位、プログラム。C 言語とかそういったのですね。まあ、基本パソコンはね、プログラムして遊ぶもんなんでね。で、第10位、購入方法。まあ、お買い得なものは何なのか、いいものをどうやったら安く買えるのか。まあね、まあ、当時は既製品よりもパソコンをね、自作して組み立てた方が必要なものだけでね、構成した方がまあ安く済んだ時代だったかなとは思うんですけれども、まあ、そんなんでね、結構自作ショップもたくさんあったと思うんですよ。秋葉原とかに。まあね、まあ、最近は結構パソコンショップなんか潰れちゃうニュースとかよく聞いてちょっと悲しいんですけれどもね。まああんまりまあ秋葉原にそんなね、行けるような時代じゃなかったんでね。まあ通販とかしかし、それとも近くの家電屋さんで既製品を買うと。まあ結局それしか選択肢はなかった時代なんですけれどもね。まあそん、今は恵まれてます。まあ、そんなとこですね。とりあえずこんな感じで昔のお話ということでお送りいたしました。岩手大好き。こちらは初めてやるコーナーなんですけれども、岩手の地元のことをお伝えしようっていうコーナーになっております。収録している本日は、3月5日なんですけれども、ついこの間ね、3月3日ひな祭りということで、各地でひな祭りあったと思うんですけれども、岩手でもね、何箇所かやってまして、そのうち、いくつかね、ちょっと行ってきたんで、まあ、ちょっと声でお伝えできる範囲内で、ちょっとお伝えしようかなって思っております。まあ、一応何日間かに分けて、まあ、家族と親戚とですね、一緒に回ってきたんですけれども、一応、まあ、順不同で紹介していきますと、行ってきたところはですね、私の住んでいるところの近くからですと、ちょっとすいません、なんか変な音混じったかもしれないですけれども、盛岡で行われております、南昌荘という、ちょっと古い、邸宅ですね。こちらの方でやっています、ひな祭り。そして、しわ町ですね。しわ町でやっております、平井邸という、古いお宅あるんですけれども、お宅というか豪邸ですね。古い豪邸、平井邸というところでやっております、ひな祭り。まあ、こちらは、その、一軒だけじゃなく、その周辺でも、いくつか、各個人のお宅でですね、展示しているのを見せてもらうことができるんですけれども、メインは、しわ町では平井邸でした。そして、次は、大波様ですね。都に向かう途中にあるんですけれども、まあそうですね。そこではですね、まあ、ちょっとしか見れなかったんですけれども、大波様、一つの通りにこう、まあ、各家、展示しているのを、順番に見ていけるというところだったんですけれども、まあ、そこで一番ちょっと良かったのは、古いね、お雛様を紹介したり、展示したりしているのがメインなんですけれども、そうではなくて、手作りのですね、猫のですね、ひな祭りの展示とかですね、あと、まあ、ひな祭りとは関係なく、その猫で作った、お祭りの様子を描いているやつとかですね、ちょっとそれがかなり可愛かったんで、こちらだけは、後で、ブログにでも写真あげようかなって思っております。そして、大波様では、それと、エーデルワインさんの、工場でも、ひな祭りの展示しておりましたし、あと、近くのですね、ガラス体験工房の、森の、国というところでも、やっておりました。 こちらはですね、普通に、つらし、その、森の国さんではですね、つるしびなとか、花巻のびな、いわゆる、ね、粘土で作ったような感じのひな祭り、ひな人形ですね。とか、あとはその、やっぱりガラス体験工房さんなんで、ガラスで作った、ガラスびな。まあ、といっても、要は、なんだ、青い体に、透明な頭で、赤い体に透明な頭みたいな、そういうので、まあ、ひな祭り、おびな、めびなを、かたどったような感じのガラスで作ったやつですね。こちら、売ってもいたんですけど、高い。高かった。まあ、値段は一定のお楽しみ。あと、遠野ですね。まあ、最後に行ったんですけども、遠野は。これもですね、一つの遠、あ、これもですね、一箇所にまとめて展示しているのではなく、各場所にですね、点々とですね、展示している形式だったんですけれども、ちょっと、あまりにも寒くてですね、本当に2、3箇所しかね、ちょっと見てこれなかったです。ちょっと寒くて全部回ろうと思ったらかなり散らばってたんでね見なきゃいけない場所がもうほとんど遠野市内をもう全部歩き回るような感じの格好になってたんででもう外氷点下ですね風もビュービュー吹いてて寒かったんでちょっと残念だったんだけどちょっと全部見れなかったですまあ、でも古いのは結構立派でしたっていう感じでしたで特に紹介いたしたいのがまずは、まあ、大葉様でね、やっていた、手作りの猫のやつはですね、後で写真で、あげようかなと思っているんで、じっくり見てもらうといいんですけれども、紫波町で行われていた、平井亭ですね。こちらで紹介されていたのが、すごかったです。といっても、一番お伝えしたいのは、実はその、ひな人形ではなく、その、平井亭の建物です。こちらですね、当時の、かなりの豪邸を建ててですね。あれ、パッと出てこないな。当時の岩手から出た総理大臣、原敬首相さんをですね、招くためだけに作ったというね、まあ、現在の金額にして約5億円くらいをかけて作った豪邸ということで、その建物がかなり見応えがありました。なんとですね、2階がの作りが特に面白くてですね、中心に各部屋は、襖とかで仕切ってあってですね、で、それ、部屋、外側全部廊下で取り囲んでいるような作りになってまして、で、その廊下の板がですね、1枚板で長いのが、使われてるんですね。で、窓ガラスもですね、対象ガラスの、味のあるものでできてまして、まあ、当時の建物なんでね、外との隙間はもうありまくりで、とにかく寒かったんですけれども、まあ、何分その建物の方が素晴らしくってですね、まあ、これはひな祭りを見てよかったなというよりは、その建物を見れてよかったなって感じでした。まあ、普段はですね、公開してないような建物なんで、こういう機会じゃないと、まあ、もちろん無料ではなく、入場料かかったんですけれども、まあ、それでも建物はかなり見る甲斐がありました。紫波町の平井亭です。興味ある方は検索して見ていただけるかといいと思います。これはかなりすごかったです。建物ですね。古い建物を私結構好きなんで、まあ、森岡の南昌荘もですね、まあ、それなりに古い建物なんですけども、平井亭にはまるで勝てないですね。平井亭はすごかった。ということで、まあ、ひな祭りレポートになってないなっていうのは、うすうす気づいてはいるんですけれども、まあ、とにかく平井亭がすごかった。あと、その大葉様の手作りの猫が可愛かった。ということだけお伝えしたかったという内容です。じゃあ!エンディングでーす。今回はなんとか短くまとめてみようかと思ったんですけれども、やっぱりこう、ちょっと今回ね、話の内容をまとめた紙とか用意しなかったんで、もう究極的にグダグダになっちゃったんですけれども、まあ、徐々に慣れていくかと思います。オープニングで話そうかなと思っていて話さなかったネタとして、ちょっと最近やってクリアしたゲームがありまして、パレットストームという、FPS 系のゲームなんですけれども、 これがですね、当時じゃないや、買うときにですね、要は、いかに、残酷な殺し方をすれば、ポイントが稼げるみたいな、なんかそんな歌い文句があって、あ、面白そうって思ってやったんですけれども、まあ、こちらのシングルプレイもネットワークプレイもどっちも対応してまして、まあ、まずシングルプレイで遊んでみようと思ったんですけれども、まあ、2日でクリアしちゃいまして、まあ、もちろんノーマルモードですけれども、ちょっとなんか、なんか自由度が足んなくって、ちょっと物足りなくさがありましたね。やっぱり今、FPS 系で今、やっぱり一番トップはこれでもまだハーフライフ系ですね。ドゥーム、クエイク、ハーフライフ。まあこれがまあ三大 FPS だと思ってはいるんですけれども、なんだかんだでやっぱりハーフライフ2ですね。まあこちらのしかもネットワークゲーム、しょっちゅう繋いで遊んでるんですけれども、まあこれ面白さにはかなわないかなと。やっぱゲームはグラフィックの良さよりゲーム性の高さです。いかに楽しめるかだと思うんですよね。まあ、私と同じように FPS 系のゲームが大好きっていう人は、日本はあまりいないようなんですけれどもね。まあ、お好きな人は、私、ハーフライフ2の、デスマッチで、ガルクアットマーク、不動時間として、ログインして、遊んでますので、まあ、まずこれ聞いてるような方でゲームやってるような人はいないと思うんですけれども、まあ、もしいたとしたらですね、ゲーム内で声かけてもらえたらなぁなんて思ったりいたしながら、まあ、今回は終了とさせていただきたいと思います。賞味約35分か36分ぐらいですね。まあ、前回よりは短く締めれたと思うので、まあ、とりあえずこれでよしとしようかなぁなんて思っております。それでは不動時間に放送するラジオ、第2回放送終了したいと思います。それじゃあ